はい、今日も行服についてですね。行服というのは、仏法を実践していくこの戒服の先にあるものですね。戒服の先にあるもの、戒服というのは、戒というのはですね、この仏教という教えに従った、生活習慣を身につけるってことですね。この戒というのは、仏法という教えに従った生活習慣を身につけるということですね。生活習慣、そのどんな生活習慣かというと、仏法という教えに従った生活習慣を身につけていくっていうことです。じゃあ具体的にはどうしたらいいのか、これについてね、今までずっと話をしてきましたが、仏法という教えは中道の教えなんですね。中道の教え、この中というのはですね、これは、偏らないって意味なんです、ね、
真ん中
、そう。また別の言葉で言うと、とらわれないっていうことなんですね。中、中というのは右に偏るのでもなく、左に偏るのでもなく、ね、こうだと、決めつけるのでもなく、そうじゃないんだと反発するわけでもないわけです。中なわけです。だから非常に言葉に表しにくいわけですね。
グレーゾーン
っていうのはなんかね、こう悪い意味でね。
悪い意味ですかね。
だって中っていうのはその偏りがないっていうことなんですね。例えば、何か欲しいものがあるから我慢をすると、これは中道から反してるわけですね。欲しいものがある時にはその欲しいものを手に入れるのもまた中道から反していると。そう、欲しいものがある時に欲しいものをそのまま手に入れるのも中道から反しているならば、欲しいものをですね、その我慢していくのも中道から反すると。じゃあどうしたらいいんですか。それは必要な分だけ、手にする、求める。そう、ところが私たちは欲しいものを自分のものにね、してしまうわけです。欲しいから手に入れるわけじゃなくてね、本当に必要としているものを自分のものにしていく、それが中道というものなんですね。
なかなか、
だから服だったらね、この服が欲しいから買うんじゃなくてね、この服を着るから買うと、ね、いつかじゃなくて今
必要だから、本当に必要に迫られてどうなら、
いや、必要に迫られてなくてもいいんです。着るものになったらいいんですね。
着ないで置いとかなくて
、着ると、食べ物だったらちゃんと買ったものは食べると、
たまに腐らしちゃう
ね。腐らせるってことは必要なかった。
安いからって買ってきてね。
そう中道っていうのはそういうふうにこう偏らない、本当に必要な部分だけね、求めていく。そうすると、何が違うのかというと、物事がですね、ありのままに 見えてきます。これを仏教では真実の知恵とこう言われるんですね。だから仏教という教えはどんな教えか、
必要なの
というと、中道を実践していくことによって真実の知恵を体得していく、こういう教えなんです。だから他の宗教ともうね根本的に違うんです。つまりそのなんか偉い先生の話を聞いていくっていうことでもないわけです。何かたくさんのお金をね出さなくちゃいけないというわけでもない。ただそのね中道を実践していくことによって、その一人一人が真実の知恵がね身についていくと、
生活の中から身についていく知恵なんですね、
はい、
毎日のことで、ね、
そう毎日のことで身についていくのが真実の知恵、うん、真実の知恵というのは何かというと、うん、真実の知恵とは実相を知る知恵であると教行信書の章巻にね教えられています。402ページ、真実の知恵とは実相の知恵なり。402ページの右から1行目、実相の知恵。実相っていうのは、この実っていうのはね、現実に現れたもの、ね、現実に現れたものの姿、ね、実相、現実に現れたものをありのままに見る、力、これを実相の知恵と言います。だからありのままに見るのが仏教という教えなんです。ところが私たちはですね、ありのままに見ることができない。どうして見ることができないかというと、我慢するからですね。我慢するとどうなるかね、例えば欲しいものがあっても我慢するね。あのガンダムの人形が欲しいと思ったとします。お母さん買ってって言ったらね、ダメって言われてね、買ってくれなかった。そうそう、我慢する。あのガンダムが欲しい、ガンダムが欲しい、ガンダムが欲しいね。そうすると自分の中でそのガンダムの人形に対するイメージがどんどんどんどんと大きくなっていく。本当はね、本当はこれぐらいしかないものなのに、だけどその欲しい欲しい欲しいで我慢すると欲しい欲しい欲しいという欲望が逆まくわけ。そう、我慢すると欲望が起きるんですね。欲望が起きると私たちは物事を正しく見ることができないわけです。例えばね、藤原紀香さんと結婚できたらと幸せになれるだろうというね、陣内さんがおられましたよね。それはもう、はい、
なんで浮気したんですか。
なんで浮気したって、それはね期待が大きかったんですよ。
なんで、
いやもうこのね、のりかさんと結婚したらね、もう全然違うだろ、
バラ色の毎日だと思ったのかな。
そうそう、すごいよ、すごいぞって思った。そうそう、いやもうこんな人と結婚したらね、きっと幸せになれるだろうと思った。
子供に飾っとくないかもしれない
けど、ね、思った。だから陣内さんの中にですね、のりかさんのイメージがどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん膨らんでいく。
ああ、イメージだけが膨らんで現実とかけ離れてしまった。
そうそうそうそう。だからそれはね、やっぱり我慢してたんですよ。いっぱい結婚するまではいろいろ我慢、あれも我慢、これも我慢、 結婚するまでの辛抱だと、うん、そう思うとそのね欲望がどんどんどんどん広がっていくわけ。欲望っていうのはいわゆるねイメージ、うん、ね。そして結婚やったー、
うん、5億円もかけて、
そうそうそう、ところがその実際結婚してみるとその思っていた、ね、ものがないわけですよ。
家庭的じゃなかったのかね。
いやそういうことではないですよ。
じゃあの
家庭的、のりかさんが家庭的じゃなかったからこうなったわけではないんですよ。
奥さんがちゃんとしてあげなきゃいけないよね。
いやちゃんとしてあげましたよ。ちゃんと料理も作ってくれたという話ですよ。
見たもんないから分かんない
料理も作ってあげたと、ね、だけどそののりかさんって言ったらね、うん、陣内さんから見たらさ、うん、もうはっきり言ってさギャラも上、うん、格も上、うん、ね、
いいしょ、
結婚したのにさ自分はさ、ね、気持ちとしてはしたじゃないですか、うん、のりかさんの前ではいろいろ我慢しないといけない、いい顔しないといけない、
普通にしてればいい、
はい、
普通にしてればいい、
普通にできたらね中道なんです
あ、そっか、
普通にできたら中道なんです。
中道なの、普通できなかったから、
そう中道普通にしたらいいじゃんって言うと、普通を中道って言うんですだから結婚しても結局やっぱりね我慢しないといけなかった、うん、つまりいい格好しないとねいけなかった、
モタンはねいい格好してた
から嫌われるの嫌、
そう嫌われるのが嫌だから
ずっといい格好してきて結婚してまでもいい格好してるわけなんだから、
ね、そうやはりいい旦那さんとしてね、うん、演じないといけない、
そういや大変だわ、
周りそれはのりかさんの前でも我慢しなければならないとしたらね、うんうん、我慢すればするほど欲望がこれね吹き上がっていくんですよ、
女だ女ね、
あそうそうそうそうそうそうそう、うん、だからそう、なんで浮気しちゃったのって、それはね陣内さんが我慢したからですよ、うんうん、我慢したからそれは欲望が吹き上がってね、それはもう女性としてはね信じられない行為だと思うかもしれないけれども、うんね、思うけどもね、だけど仏教っていうのは真理を教えられてますから、うん、それは我慢したから欲望に走ったわけです、
それはまたね、
うん、まあ、止められませんよ、それが仏教の教えなんですから、我慢したら我慢した分だけの欲望が広がっていく、いや
全然すごいんだもんね、一人や二人じゃないとか
だから一人や二人じゃないほど我慢してたわけですよ、のりかさんの前でいい顔しようと、でもいい顔しようとして我慢するとまたね怒りがブワーッと吹き上がってね大変なことになっちゃうわけですよ。
でものりかさんはどう思ってたかね、
そのいやそういうのは分かりませ ん私は女性ではありませんので、
浮気は嫌なんだからさ
そうそうそう、だからこの辺がポイントなんですね、我慢すると、うん、その分だけ欲望が吹き上がるわけです、うん、だから我慢しなくてその普通に接することができたら、うん、よかったと、そう、ね、普通に接することができたらそれは中道なんです普通
ああいう世界っていうのはもう本当に周り中から見られてるから我慢してんだよね、
う
ん、
そうそう、
あのなんだっけ足立海の離婚したんだけどさ、やっぱり大騒ぎされてる分だけ我慢してんだよね、
そういい顔しなくちゃいけない、幸せなね円満な夫婦を演じなければな、
誰が見てもでも最初から似合った結婚じゃないよね
そ
うか、
いやいやいや私も最初は応援してたんですけど、
いやこれは合わんと
思う、いやいやいやいやそんなことまあでもねやっぱり我慢しちゃったわけですよ、で我慢すると欲望が吹き上がる、だからもうこれがね真理なんです、我慢すると、我慢するっていうのは自分の気持ちをですね、こう水平の気持ちがあったとしたらぐーっと我慢するとこう抑えるわけでしょ、抑えたら抑えた分だけこう吹き上がってくる、うん、逆の方がいいかな、うん、こう我慢するっていうことは自分の気持ちをぐーっとこう抑えるわけ、そうすると抑えた分だけ吹き上がるんです、うん、ね、そうでしょ、 その風船だったらどっか押さえたらどっかがこうプクッとくれるでしょ、
うん、そうね本当だね。
こういうふうにその押さえた分だけ吹き上がるのが私たち人間というものなんです、うん、だから我慢っていうのはなんで良くないかっていうと、我慢した分だけどっかでその発散しないといけないからなんですね、
うん
うん、
だから外で出ちゃった。
そう、外でやっちゃったと、うん
ね、そういうもんなんだ。
そうだから抑えられないんです、我慢したらね、うん、その欲望が、うん、止められない。しかも我慢すればするほどその欲望がどんどんどんどんどんどんどんどんイメージが広がっていくわけ。だから実際のそのものよりも私たちは大きく見てしまう。例えばお金というもので言ったらね、そのお金というものがあったら自分の自由になる、いろんなことができると。そうするとお金というものを必要以上に大きく見てしまう。
我慢してるからお金の方へ。
そうそう、お金があればあれもできる、これもできるね、うん、そういうふうにそのすごくもう大きく見てしまう。だからそれがあれば幸せになれると思っている。思ってるだけなんですね。実際手に入れると幸せがないわけです。
それはお金のことにして、お金のことで我慢するからお金のこと。
いやいや、そうじゃないですよ。お金のことで我慢してるわけではなくて、お金を売るために我慢してるわけです。お金を売るために私たちは我慢して我慢して自分の気持ちをこう抑えてるわけ。それは何のためかって言ったら、お金を手に入れたらもう我慢しなくて済むと思うから、うん、
自分の我がこう大きくなって。
いや、我が大きくなるというか、私たちはですね、我慢したくないんです
そうだよね、
我慢したくないんです。だから我慢したらね、普通はその我慢するのは何のためかって言ったら、我慢しなくなるようになるためなんです、うん、ね。例えばなんでね、みんな会社とか我慢していくのか。それは会社で我慢してお金を得てね、そのお金を集めていけばもうペコペコしなくても済むようになると思って一生懸命お金を稼ぐわけ。だからもうお金がたくさん手に入って、もうこの会社なんてもうバーンと事業体を抱きつけてね出ていけるようになりたいと思ってるわけ。そうなったらね、もうどれだけいいだろうかぐらいに思ってるわけ。
できないでしょ、
夢みたいに思ってたね。
そうそうそう、だからその未来にね、ものすごいこう夢を持つわけね。つまりこうなったらきっと幸せになる。例えばね、高校生ならばね、勉強勉強勉強勉強勉強勉強勉強ですよね、うん、何のために勉強するか、うん、大学に入ったらもう勉強しなくて済む、うん、そう思うから勉強するんです。そう思ってぐわーっと我慢してね、大学に入ってみたら、うん、その夢のような生活じゃなかった。やっぱり大学に入っても授業があったと、つまらない、うん、で5月病ってことでね。なんで5月病かになっちゃうかって言ったら、欲望だけが大きくなって実際は思った通りではなかったから、うん、
そっか、我慢してると見えなくなっちゃうんだね。
そう、我慢してると、その我慢しているのはこのためだっていうのがね、非常にこう大きくなるんです。こうなったらいいだろう、ああなったらいいだろう、
現実が見えなくなっちゃうんだね。
そう、現実のものよりも、うん、実際のものよりも物事が大きくなるわけ、
うん、なんか期待外れしちゃって。
そうそう、
あ、そういうことか。
ね、だからすごいこうものすごくこう執着する。例えば浄土真宗の方なのね、新人欠場のために我慢するとね、新人欠場ってのはこんなすごい体験じゃないか、あんなすごい体験じゃないかってことでさ、もうどんどんどんどんこう広がっていくわけ。
あ、そっか。
それはなんでかと我慢してるから。
そしていつかいつかと思って分かんないけど、
いつかいつかいつかで一生が終わっていくと。だからその中道なんです。
全然
仏教というのは中道の教えなんです。仏教イコール中道の教えなんですね。だから中道っていうことがずれてるわけです。ない、
うんうん、そうだね、大きくこうぶれてるから、
そうそう、
中道に触れないで、
うん、はい、だからすごく大きく物事を見てるわけ。つまりそういうことで我慢してることが大きいとね、うん、その、うん、そのいろんなものに対してものすごく大きく見てしまう。
こうひどく我慢するとひどくこっちへぶれる。
そうそうそう、ひどく我慢するとね、ひどくこう大きく見てしまう。それは欲望に関しても大きくなるならば、反対にこの嫌悪感っていうことに関しても大きくなる。
嫌悪感、しかしな。納得いかない。
はい、聞いたらいいよ。納得いかない
な。どんなことが納得いかないんです
か。じゃあ世の中の人みんな浮気する人みんな欲望が。
ああ、そういうことですか。なんか話がだいぶ進んでるかと思いましたね。
そんな人が多い。
だから浮気する人は我慢してるんです。
やっぱ我慢なんだ。
我慢してる。
だからな。
うん、そうそうそう。
でも男の美学かなと思うんだけど。
いやいやいや、そんなことはないです。
みんな病気にしない。
そんなことはないです。あの、我慢している人が欲望が逆まく。だからそのご主人は家に帰っても、うん、その我慢してるわけ。
なるほどね。
奥さんの方が強いんです。
強い。
そう。奥さんの方が強いからね。やはり自分の思い通りになる女性を探す。
そんなよ。
そうそうそうそう、思い通りになる。家の中で思い通りになったらいいですよ。うん、家の中で思い通りになったらね、俺は浮気はしないですわ。うん、思い通りになったらね、うん。だけど、家の中でも思い通りにならないしね、会社でも思い通りにならない。
大変だね。
そしたら思い通りになる場所が欲しいと。
酒飲みますと。
そうそうそうそう。何か欲望で晴らさないと。だからその我慢すると欲望が逆まくんです、うん、
そのお酒だったりパチンコだったり、
そうそうそうそう、
あの女性だったり、
そうそう
そ
う、
それぞれなんだよね、
はい、その原因は我慢にあるわけね、うん、だから我慢しないように生きていくんです、うん、これが中道。我慢しないように生きていけば欲望もそんなに大きくならないんです、
うんうん、そうね、波の触れが小さいからね、
そう、我慢しないように、我慢しないように心がけて、
うん、我慢しないように、我慢させないように、ま、周りもしてやら
ん
けど、
うん、そうですね。だから我慢我慢、例えばね、お金が欲しいから我慢する、これ良くない。なぜかというと、お金が欲しいから我慢する人は我慢してお金をその節約したよりも多く使っちゃうからです、うん、欲望の方が逆まえて、
うん、お酒もタバコも飲んでないのに残る人って言われるけど何も残ってないんだよなとかって思うと
そこで、ね、我慢すると欲望がゴンと広がって使っちゃうんです。だから我慢 しないようにすれば欲望も少しで済むようになる。それが中道っていうんです。
難しいな、
中道。難しいですよ、思ったより難しいです。中道っていうのはね、我慢しないようにする、そうすると欲望も減ってくる。
じゃあ自分は我慢してるかどうかっていうのは自分で分かる。
我慢しているかどうかっていうのは わからない場合もあるんですね。我慢することに慣れている人は我慢していることさえもわからない。
しなくてもいいんだよって言っても何をどういうふうに変え
て
やったらいいか分かんないんだよね。
そうだから我慢を減らしていかないといけないけど、その我慢が、うん、分からない場合が多いわけです。だからやはり仏教を聞きながらちょっとずつね、あ、これも我慢だったのかなと思ってこう減らしていく必要があるわけ。我慢っていうのはいわゆるいい顔をするってことですね。
健全精進の層を演じてるんだよね。
そうそうそう、
それをめちゃめちゃ演じてるってことはめちゃめちゃ我慢してるってことだね。
そうそう、
うん、そうだ、絶対嫌な顔を見せないとかね、うん、だったらめちゃめちゃ我慢してるってこと
だ。ただいい顔をしているということは、うん、どっかで怒りを発散させている、欲望が吹き上がっていると、うん、こういうことになってくるということですね、うん、だからなるべくねいい顔をしないように、いい顔をしないようにしていかないといけない、うん、
普通にしてればいいんだ、
はい、
その普通が難しい。
そうそうそうそうそう
それが難しいところ、
ね、普通にしていく必要があるということですね。なるべく普通にしていくと、そうするとどうなるかというと、物事がだんだんとありのままに見えてきます、ね、ありのままに。だから今まで自分が執着していたものが、そんなに執着しなくちゃいけないものなんだろうかということがだんだん見えてくるわけ。今まで頑張っていたものが、ね、だんだん頑張れなくなってくる。なぜかというと、頑張っていたものの本当の姿が見えてくるから。ね、だからありのままが、ありのままの姿が見えてくるんですね。例えばお金だったら、そんなにお金のためにね働かなくちゃいけないんだろうかっていうことが見えてくる、うん、地位や名誉や財産ね、そんなに地位を手に入れなくちゃいけないのか、名誉を手に入れなくちゃいけないのかっていうことが見えてくる。またその命というもののね、なんていうんですかね、儚さ、うん、時の流れの速さ、なんかねあっという間に時が流れていくような気がすると、ね、物事に執着している時は時があっという間に流れてるんだけど気づいてない、見えてない、そのものすごくね時がそのあっという間に流れてる。朝起きたと思ったらもう寝てるんですね。朝日の出をね迎えたと思ったらもう夜なんです。ね。もうこの間ね、明けましておめでとうございますって言ってたような気がすると。もう4月。
早いんだよ。
3ヶ月待ちで。
そう。そしてもう夏ですよ。ちょっと。
ちょっと。
そしてこうお盆。
もはやそんなもないでないよ。
お盆が過ぎたらね、気がついたら収穫の時期で、時間がね瞬く間に過ぎて、そして冬がやってくる。あー終わったーと思ったらもう冬です。そうやって、クリスマスを見てね、あクリスマスを迎えて、そして行く年来る年のねテレビを見て、でポーンポーンって除夜の鐘が鳴っていると。
そんなこと言った
ら俺もうね一つ年を取ってしまったかと、いや時が流れるのは早いものだなと思えるのは中道の人生を送っている人だけです。
なるほど、
時の流れの速さね、なあものすごい勢いで年を取ってるなと、いうことが見えてくるんです。もう見えてくるとね、もうね仕事に精が出ますよ。ごまかすためにもう見たくない。ああ時が早く流れるなってね、 仕事に精を出す、欲望が吹き上がってきたりする。
忙しいんだよ、
忙しくさせて見えないようにやっぱり。そうだからこの人生をありのままに見るっていうことはね、結論としてお釈迦様が言われたように、人生は苦なりということが分かるわけです。うん、ね、結論は人生は苦難ということですね。ありのままに見ると見えてくるのは人生は苦難、この人生は苦しみなんですね。何が苦しみか、それは何にも得られるものがないまま時が流れていってしまうから。
悲しいね。
何にも意味のないことをやりながら時間だけが過ぎていくから。目の前で稼いだお金を1万円札を破ることできますか？ビッビッビッビッビッビッビッ、ね、破れませんよね、はい、なぜかというとその一万円札には価値があるからです。その価値のあるものを無駄にすることは私たちにはできない。だけど私の命という最も私にとって価値あるものをね、そう削りながら何にも意味のないことやってるの。これはね苦しいです。
それが人生は苦なり、
人生は苦なり、
なんか分かるような気がする。
命を削って今までの間に何が残ったかというと、
うん、
何も残ってない、
何にも残ってない、うん、そう何にもこう意味のない、つまり最後には崩れてしまうものを求めて一生懸命生きてる、それ自体がね苦しみなんです。つまり大事な命と引き換えに意味のないものを得てるわけ。これが私たちの人生のありのままの姿、それが人生は苦難なんです
。とうとう来るとこまで来た。
こうでない人もいるんでしょうかね。
はい、
そう、
人生は苦
楽なりない
人生苦なりじゃない人は、それはその仏様くらいのもんです
。仏教人、
楽しそうにしている人は、
実行してる人は、
楽しそうにしている人はそのいわゆる
表面だけだ、
その物事が全てね、自分の得たものが最後は崩れてしまうというね、そういう現実を忘れているか知らない人だけです。人生は結論から言うと苦なりなんです。そう、これがそのこの世のありのままの姿なんです。だからどっかで気づかないといけないですね、私たちの人生の中で。その人生は苦なりという現実をね、どっかで、気づかないといけない。
苦なりっていうのは無常だから苦なりになる。
ねえ、無常だからじゃなくて、うん、いわゆるその価値のないものに対して一生懸命努力しているか、うん、意味のないことに対して、人生の大事な時間を費やしているか、
意味あると思ってやってるからね、
うん、
なかなか受け入れられない
ことだろうね。そう、受け入れることができない、うん、それは私たちはこの人生を逆さまに見ているからなんです、うん、これは天道って言うんですよ、ね、
こんだけやったら楽になるだろうって思ってからね、それは苦なりだよってはっきり言われたら本当に逆さだよね、
うん、だから本当の姿から言うと私たちはもう逆さに見てる、うん、逆さに見てるってことは崩れてしまうものを崩れないと思ってすがっているからね、うん、 だからその本当の人生の姿を見ることはできない。だから本当の人生の姿を見てしまったらね、この世で、楽しいと思っていたものがみんな価値がなくなります。おいしいものを食べたり、お金を稼いだりね、結婚したり、子供ができたりね、子供を育てたりとかね、もうみんなね価値がなくなってしまう。それは感情的じゃなくてですよ、こうありのままに冷静に受け止める、それがいわゆる中道を実践していくと見えていく姿。だからこれがね、いわゆる感情的に言われちゃうんですね。人生は苦難とかね、こう なんかね本当に受け止めてないんです。受け止めずにもう人生は苦難なんだとかね、必ず死んでいかなければならないんだ、無常なんだって言われてね、もう人生そのものからこう目をそらして、もうどっかに行こうと思っているわけです。だけどそうじゃなくて、仏教っていうのはこの人生をありのままに受け止めるわけ、ね、この人生をありのままにこう受け止めて、そしてこの世界から私は逃れられないっていうことをね、理解した上で生きていくんですよ。それはその単に感情的にね、ああ無常なんだ無常なんだってこう言われてるのと違うんです。その無常だ無常だと言われてる場合は、この人生そのものをボイコットしてね、捨てて何か新たなものを探そうとしてしまうわけ。
無常でないもの、
うん、つまりこの人生を、まあ、現実逃避してるだけなんですよ。つまり逃げても逃げてもこの現実から逃げられないっていうことを知らないわけ。だから死んだら逃げられるんじゃないかとかね、なんかこう仏法を求めてたら逃げられるんじゃないかとかね、そうじゃなくて受け止めていかないといけない、受け入れていかなければならない。私の人生はこういう人生なんだ、人生は苦なりというそのもう逃れられない現実をですね、受け止めた上で、じゃあ私たちは何を求めていったらいいのか、それが仏教という教えなんです。だからここに仏教の本質があるわけですね。だからそこにいつ気づくかってことなんです。だから仏教を聞いていくとなんとなく虚しくなっていくんです。
ものすごく虚しくなって
そう、しかもね、忘れようと思っても忘れられない、ことあるごとに思い出してしまう。
それにまた輪をかけて頑張って、
そう頑張って、一体何を頑張ってるんだろうと思いながら頑張ってる
何頑張ってるんだろうと思いながら、
何も残らないことに頑張ってるんだっていうこともなんか分かってきたのに頑張って
る、頑張ってるとああ人生は苦難ね、このなんていうの、ハムスターがこうね、シャー、この丸いね、この輪っかの中、うん、
疲れるよね、
ね、これで回ってるようなもんで、
A 地点から B 地点にこう山を移してさ、スコップで、
そうそう、
まあ何でもいいさ、また B 地点から A 地点に戻して、あれ人のことだなと思って聞いてたけど違う、自分のこと、
自分のことなんです。
仏教ってだから人のことは何も言ってない
自分のことなん
です自分のことなんだ。
そう
なんかだけど通説
しか、そうそうそう、でそれがいわゆるありのままの姿なんです。でこれを受け止めるっていうことは、いても立っても折れなくなるんです、ね、そうだね、これを本当に受け止めていくっていうことはね、もう不安で不安でしょうがなくなるんですよ。だから欲望に走るまた、うわーって走り始める走ってる間だけ忘れられる、大丈夫です、しばらくしたら走っていても忘れられなくなりますから
走ってても忘れられる、仕事してても忘れられなくなる、
そうそう、人生は苦難、
本当にいいんですよ、受け 求めるっていうのは、
うん、
辛いことだよね。
そうだから、これがまあいわゆる仏教の一つの真理なんですよ、うん、ああ人生は苦難、もうこれが分かるとね、もう仏教という教えを、求めずには折れない。なぜかというと、その仏教にはこの苦しみの解決が教えられているから、
うん、こればっかりじゃ大変だもんね、
うん、そうそうそう
もうここまで来てしまう、
時期はダメなんだっていうのは分かる、分かるっていうかまだ分かってないんだけど、だからやっぱりもう他力にもうすこすがりするよりもう方法ないんだ、
はい、だからね、仏教を中道実践していくと見えてくのは、人生は苦なりという現実なんです。こういうのが見えてくるとですね、もう後戻りはできなくなります。つまりこの世界は江戸ですね。なんで人生は苦なりになってしまうかというと、私たちは江戸の中に生きているからです。そう、この世界は何を求めても苦しみしかないんです、うん、なぜかというと江戸だから、うんね、だけどそれがわからない、うん、江戸は江戸って思ってたんです、うんね、だけどだんだんとですね、それがその見えてくる、うんね、これを、まあ、親鸞聖人は末刀章の中に次のように教えてますね、うん、649ページ、左から3行目にですね、まず各々の昔は弥陀の誓いをも知らず、阿弥陀仏をも申さず、おわしまし候石がですね、昔は仏教を聞いてはいない、阿弥陀仏の本願も阿弥陀仏も知らなかった、ね、で釈迦は弥陀のご方便に催されてってね、仏法を聞き求めていくことによって今弥陀の誓いを聞き始めて、おわします身にて候なる、仏法を聞いていく身になったと。仏法を聞いていくとね、何が変わったか、聞く前は元は無明の酒に酔いてね、無明の酒に酔っ払って、貪欲心に愚痴の三毒を飲み、好み飯をうて候いつるにってことでね、以前は無明の酒に酔っ払っていた。だから汚れている江戸にいながらね、その江戸にいることがわからなかったね。貪欲ってね、欲望のままに過ぎその時間を過ごすことがね、いいことだと思ってた、うん、ね、真にね、うん、思い通りにならなかったら腹を立ててね、思い通りにこう我を通した方がねいいと思ってた、うん、愚痴ってね、愚痴っていうのは、あ、人のせい人のせいとね、しておけばよかった、うん、そうやってこういわゆるもう煩悩に振り回されていて平気だったわけです。意味のないものを求めてね、掴んでしまうのがいわゆる貪欲なんですね。やがては崩れてしまうものなのに、やがては失ってしまうものなのに、それに執着する心が貪欲。だから貪欲に惹かれてね、意味のないことに対して一生懸命頑張ってた。何だったのかと。しかもそういうね、意味のないものを求めるために我慢して我慢して我慢して腹を立てていた。何だったのか、腹を立てたのも。そして、ね、あいつのせいだこいつのせいだと悪口ばかり言っていたと、ね、それは無明の酒に酔っ払っていたから、 私たちは。だから自分の生きている世界が江戸だということが分からなかった。それが何て言うんですかね、感情的にね、地獄だ地獄だとかね、感情的にしだしだって言われるとね、それは感情的にこうダメなんだと思うことはあってもね、穏やかになって冷静になって、それでもこの世界は苦しみなんだと思うことはなかったんです。それが仏法を聞いていくとですね、だんだんとどうなるかというと、650ページのですね、仏の誓いを聞き始めしより、無明の酔いもようよう少しずつ冷めですね、酔っ払った心がだんだんとなくなってきてね、この酔いが覚めるっていうことは現実がありのままに見えるようになった。これが真実の知恵なんです。真実の知恵によってね、現実の姿がありのままに見えるようになった。そうするとね、なんて人生っていうのは苦しみなんだろうっていうことが分かってくるんですね。で、三毒をも少しずつ好まずして、ああこんな欲望に振り回されたくない、怒りも起こしたくない、愚痴も言いたくないね。そして、この苦しみの世界から抜け出して、浄土へ到達したいという気持ちになってきたってことですね。そう、阿弥陀仏の薬を好み召す身になりてっていうことは、この浄土へ目指していく、道をね進むしかない、いわゆる一本道なんですね。江戸から浄土へ到達する道は一本道。
これが
ね
何本もあればいいけど一本道、この一本道。
それはなんで私たちは苦しみになったのか、人生をね、なぜこんなに苦しまなければならなかったのか、それは一人ぼっちだったからなんです。結論はね、一人ぼっちだったから私たちはずっと長い間苦しみ続けなければならなかったんですね。人生は苦なりっていうのはね、本当に価値のあるものを知らなかった、ね、本当に価値のあるものはね、お金じゃない、それは人なんです。そのただの人じゃなくてね、心と心を通わせれるような友達だった。それが本当にこの世でね、価値のあるものなんです。
仏法を聞かないと絶対わからないね、はい、人いっぱいいるでしょうと思う。
そう、人いっぱいいるけど、ここは江戸はですね、無人、空港の沢って言ってね、無人って言われてね、
仏法を聞かないと絶対わからないね。
この世界は人はたくさんいても、本当に心から頼りになる人は一人もいない。そうだから、そのたくさん人はいてもね、都合が悪くなるとみんなね、私のことを捨てていく者たちばかり、いや私も捨てていくんです、だから誰一人ね、私の心の友になってくれる人はいない。だからですね、幸せになるっていうことはお金じゃないんですよ。じゃあ幸せって何か、それは本当に心と心を通わせれるような友を持つことなんです。
心を豊かにできるようなね。
そう、私にも魂の歴史があるように、一人一人にも魂の歴史があります。たとえ死んでもね、その人の魂の歴史が続いてきますからね、決してその失うものではないわけです。自分が待てたらね、心を開いて、ちゃんと心を開いてね、通わせることができたら、心と心を通わせることができたら、死しても決して失われない宝なんですね。 だからこの世で本当に価値のあるものはね、その友なんです。そしてその友を、うん、ね、つまり本当の宝を見つけていくというかね、本当の宝を求めていく道がこの道なんです。この道は何かというと二が白と、二が白道っていうのはですね、本当の友を求めていく道なんです。それはその本当の幸せはですね、うん、友を、ね、生み出していく、友を作るということ以外にはないんだなということがね、分かる。そしてその友を求めていく、道がね、自分自身の仏に向かう道でもあるわけです。
本当にお互い育て合う道だよね。
はい、ここそう。だからこの二が白道を渡るとですね、友達が待ってるんです。
渡る、
そう、渡りきると友達がいるんです。
うん、頂上寺の人たちっていうか、
いやいやいや、違う違う、二が白道を渡り切ったところっていうの、二が白道の例えでね、330ページ、これ右からですね、 1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、一心に直ちに進んで道を念じて行けば、衆にしてすなわち、災難に至りて長く諸難を離れ、善友相見て享楽すること、やむことなからんがごとしと言われてですね、一心にってことはまっすぐにね、もうこれしかないっていうことが分かってですね、直ちに進んで道を念じて行けばっていうの、まっすぐにね、まっすぐに進んでいったならば、しばらくすると災難に至って、この浄土に渡って、長く諸難、もう苦しみから離れて、ね、善友相見て享楽することってね、良き友がここに待ってる、
良き友が待っているっていうことは先に言って待ってる、
いや違うです、良き友を作っていくってことです。だから人と向き合っていくんですからね、人と向き合って向き合って向き合って、そしてそれが本当の友になった時に浄土へ渡り切ったってことだ。それはその人の前で自分の心を開くことができた、ね、開くことができたってことは、ががね、減ったわけですよ、ね、ががあるうちは心を閉じてますから、それが心を開いてね、人と打ち解けることができた、つまり心と心を触れ合うことができた、心の壁、心の扉を開いてね、心の壁を壊してね、そして相手の心と自分の心が触れ合うことができるようになった、つまり心と心が触れ合ってもね、自分の心が傷つくこともね、ない、そういう人間関係になれた、それが浄土へ到達したっていうことなんですね。この道を進んでいくしかないとね、心に、その疑いがはっきりとなくなったことをですね、仏教では信心欠乗という、それはね、この世界がですね、私たちが生きている世界は江戸だからね、江戸には幸せはない、幸せになるためには浄土に行くしかない、浄土に行くっていうことはこの二が白道を渡っていくしかない、人と向き合っていくしかないんです、喧嘩になっても言い争いになっても、その人と向き合っていくしかないんです。喧嘩をしたくないからっていうことでいい顔をしたらね、もうその人と分かり合うことはないんです。たとえ喧嘩になったとしても、その人と 心をね通わせるような人間関係になるためにはね、向き合っていくしかないんです。いい顔している限り、それはいい顔をしなければ付き合えない関係なんです。心をさらけ出してね、それでも分かり合えるような人間関係じゃないわけです。
仮面、
そう、仮面夫婦って感じなんですね。だから向き合っていくってことは大変なことですが、そこしか道はないんだといつ気づくか、いつね、もう踏ん切りをつけるかってことです。ところが私たちはね、分かっちゃいるけどやっぱりこの仕事がいいんじゃないかと思うわけですよね。やっぱりこちらの世界の方がいいんじゃないかと思う。だけど人生は苦難だということが分かってくるとね、だんだんと、いや、やっぱりねこの世界では幸せになれない、じゃあ人と向き合っていくね、本当の幸せを求めて進んでいくしかない、と分かるわけです。それが行福なんですよ。だから行福っていうのはいわゆるそういう心になって進んでいくもの、いわゆるもうここしか道はないんだと思って進んでいく道が行福なんです。だから前へ進んでいくことは世の中で一番ね、この苦味苦道を進んでいくってことはね、世の中で一番苦しい道なんです。だからできれば進みたくない。
え、枝の方がいい、
やっぱり枝の方がいいかな。だから決意が固まるまではですね、その何回も体験するんです。
苦しい思いを、
そう、もう前へ進んでも苦しいからやっぱり元の世界に戻ろうかと、いやでも元の世界にはやっぱり幸せはないし進んでいこうかと、だけどやっぱりね進めないわっていうことで戻る。だから苦味悪道は行きつ戻りつ、行きつ戻りつ、行きつ戻りつとね、進めない。だから前の道ははっきりしてるんですよね、仏教でのこの前に進んでいく道をね明らかにしてくださる。じゃあ後ろはねどうしたら分かっていくかって言ったら、仏教を聞いていく、中道を実践していくとだんだんとね後ろに戻れないことが分かっていくんです。
後ろで誘う人がいるもんね。
後ろで誘う人がいたとしても、いやーやっぱりこれはねなんとかね進んでいくしかない。そうなんですよ、前へ進んでも進めない、前へ進んでも進めない、前へ進んでも進めない、ね、これを何回も繰り返していくときにしていくとね、あることがだんだんと分かってくる。それがですね、329ページ左から1行目、自ら思念すらく、ね、自ら思念すらく、これを何回も何回も繰り返した人がですね、我今帰らばまた視線、ね、視線っていうのはいわゆる人生は苦なりというね、もう明らかな現実を目の前にしてね、戻ることもできないっていうこと、戻りたいけどね戻れない、これが我今帰らばまた視線ね、とどまらばっていうことでね、じゃあ私はずっとね前に進むこともできないし戻ることもできないからこの場所でじっとしていようかと、それもねいても立ってもおれないと、いやこれも視線だけど、行かばまた視線、ね、前へ進んでいくこともとてもできないだろうと思う。これがいわゆる三乗死と言われる体験でね、戻ることもできない、行くこともできないね、行くっていうことは傷つかずにね、自分のことをね、傷つかずにいい顔をしながら進んでいこうと思ってるわけよ。この場にこの後に及んでるんですよ。私たちはその傷つかないように、傷つかないように進んでいけたらいいなと思ってるわけ、ね、いわゆるいい顔をしながら、いい格好をしながら、 ですね、なるべく怒らないようにねして、ね、争いもなく笑顔で渡っていけたらいいなと、こういうふうに思ってるわけだけど、そのできない、できないから自分のうぬぼれ心が叩かれるわけ。前へ進むとね、人と向き合うとね、自分のいわゆるいろんな心が見せられるね。自分がちょっと下手に出たらね、相手が高飛車になる、もう許せない、もう相手の姿もう許せない、なんでねこの人はね高飛車になるんだと、私が下手に出たらねいい気になりよってたね、そんなにお前はね偉い存在かと、俺はねもう我慢して、いや我慢は中途じゃなかったなとかね、こういう感じでね、結局その見たくないんですよ、自分の嫌な姿を。前に進むとね、自分の嫌な姿ばかりが見える、醜い姿ばかりが見える、だから嫌なんです。前進みたくないのはね、決してそのなんていうんですかね、死ぬからじゃないんです、
宝鏡に照らされるか、
そう、宝鏡に照らされた自分の姿が見えるから嫌なんです。
見たくない、
そう、自分のいわゆる姿がね、自分の本当の姿が見えたくね、見たくないからね、人と向き合いたくない、お粗末な姿、情けない姿、欲望にいっぱいの姿、怒りを吹き上げる姿、もう情けない姿、いっぱいいろんなことが見えます。だから見たくない、だから傷つきたくない、だから進めないんです。いわゆる自分の本当の姿を知りたくないから前へ進めないわけ。人と向き合っていけばね、本当の自分の姿が見えてきます。行服を実践していけば、ああ本当の自分の姿が見えるんですね。宝鏡に照らされてね、照らされて自分の姿が見える、いわゆる気の人心が立つんですよ。喜びさんで前に進んだらいいじゃないですか
傷つく
傷つきたくないと、
傷つきたくない
ね。だから前へ進めないね、だけどこのまま死にたくもない、このまま命を終わらせたくもない、臨終にね阿弥陀様のね、お迎えがあったら救われるかもしれない、だけどちょっとね臨終に救ってくだされると言われる、安心できない、今はっきりさせたい、ね、そう思ったらやっていくしかないんですよ、この道を進んでいくしかないんです。進んでいこうっていうのがね、これが信心なんです。阿弥陀仏がね必ず守ってくだされる、だから人と向き合える出るわけです。この道しかないんだとね、何時を守らん、心が崩れたらねもう自分は戻ってこれないような気がする、思いっきり怒ってしまったら、もう思いっきりこう自分が崩れてしまったら、本当の自分の姿が分かってしまったら、もう自分が自分じゃなくなっちゃうような気がするわけ、だからやれないわけ。だけど阿弥陀仏が何時を守らんって言ってるわけね、あなたを守ってあげるからね、だから信じて進みなさいと、傷つくことを恐れずにね、醜い自分の姿を見ることを恐れずに進みなさいとこう言われてるけど、いやいや疑いが起きるわけね、だからこう、こういう感じね、まあやっぱりこう断崖絶壁が見えてさね、阿弥陀様がね助けてくれるからね飛び込めて出るようなもんなんです、ダメだできないできないと思っててもこのね大地が崩れていくようなもんでね、じっともしておれないと、やっぱり幸せになるためにここにね飛び込まなくちゃいけないかと、人と向き合っていくしかないかと 人と向き合ったらどんな自分が見えてくるのか。もうね、自分はね、やっぱりね、正常で折れないんじゃないかって思う。だけど、えいやー降りれないんですねだからもう戻ることもできないね、住むこともできない、とどまっていることもできない。これを三乗死って言うんです。
すごい苦しい。
そう、ここにいわゆる最後は追い込まれていくんですね。仏法を求めていくとね、だからそういう自分の姿がね、だんだんと知らされていくわけ。こう追い込まれて追い込まれて追い込まれて追い込まれて追い込まれて、そして最後にもうダメなんだと分かったら、330ページにね、我むしろこの道を尋ねて前に向こうて行かんと、もういいやね、進もう、前へ進もうと、こういうふうに、進んでいくわけです。この本当の一歩目がね、信心欠如ってことですね。だからこの道に幸せがあるかどうかはっきりはしない。またこの道で自分はね、進んでいけるかどうかもわからない。だけどもうここしか道がないから進んでいくんですね。
信心欠如っていう字がもう本当に定まって、
そうそう、
定まって、
でそうやって進んでいくものに呼び声が聞こえる。どうした時に聞こえるかって言ったら、崩れた時ですね。前に進んで前に進んで、本当にもうどうにかなっちゃった時です。自分が前に進んで、いろんな醜い姿が見えてね、もうどうにもならなくなった時に、ね、皆の呼び声が聞こえるんですね。それでこの道を渡っていくことができる。ああ、守ってくれたんだ。つまり自分はどうにかなっちゃう、この心がどうにかなっちゃうと思っていたけれどもね、それを何時を守らんと、阿弥陀仏は私の心を守ってくださって、そしてこの苦白道を一歩一歩進ませてくだされるわけです。そして浄土に渡りきった時にね、自分の心の殻が破れてですね、そして阿弥陀仏のお姿を見ることができるわけです。阿弥陀仏のお姿が分かるってことは、いわゆる仏教が分かる、仏性が見えるっていうことですね。それまではここはですね、まだ暁の状態なんです。このね、苦白道を渡っている時は暁って言ってね、日の出前の状態なんです、ね、日の出前の状態で戻ることができないから、ただ住んでるだけでね、本当にこの先に幸せがあるのかどうなのか、阿弥陀様が待っておられるのか、守ってくださっていることは分かるんですよ。守ってくださっていることは分かるんだけど、本当に阿弥陀様が待っておられるのかどうかですね、それは分からない状態なんです。とにかく前に進むしかない。阿弥陀仏は私を守ってくださるんだから、進んでいくしかない。でこの浄土に渡りきった時にね、阿弥陀様が見えるわけですね。つまり日の出ってことですね。そう、暁っていうのは日の出前ですから、信心欠如するっていうのは日の出前の状態、戻ることができないから前へ進んでいく、その状態なんですね。これはですね、599ページ。ここにですね、 右から3行目にですね、右から2行目に、無明の闇晴れ、生死の長きよすでに暁になりぬと知るべし。暁っていうのは日の出前だから太陽が見えない。つまり太陽っていうのはその阿弥陀仏ですからね、阿弥陀仏が見えないわけ、ね、だからこの道を渡り始めた、つまり信心は欠如してもまだ暁の状態で阿弥陀仏は見えないわけです。
疑ってるわけではないんです
。いや、疑うっていうか、疑うっていうのはいわゆる戻るって意味なんです。疑うっていうのは心でね、本当に阿弥陀様おられるんだろうかというふうに疑うことではなくて、いわゆるこの道を疑って退転することを疑いって言うんです。つまり江戸に戻っちゃうことを疑ってるというわけです。阿弥陀様をどんなに信じていても江戸に戻っちゃったら疑ってるってことなんです。頭で信じてるわけじゃなくて腹底のことなんですから。この頭で疑うとか信じるとかじゃないんです。この腹底で疑いが晴れるってことは前に進むしかないとはっきりするってこと。それに自分の心を守ってくださっているっていうことは分かるからね。阿弥陀様のお姿は見えないけれども前へ進んでいくしかないということで信心を得るとね、この暁によって、暁ですからね、まだ太陽は見えない、阿弥陀仏は見えない、だけど進んでいくしかない、人と向き合っていくしかない、そして自分の姿をね、人と向き合っていくと自分の姿が見えるわけ、自分の姿が分かるわけ、その自分の姿が知らされていくこの道のりなんです。
人と向き合っていくから暁はだんだん日の出に近づく。
そう、近づくけど日の出前ですからね、日の出が出るのは1年なんです。だから1年で日の出になるんですね。この辺がね、誤解してる人多いんですけど、1年っていうのはこの部分なんです。
新人説明の前に1年だったような気したけど、そうじゃない。
だから三条死があるわけね、もう戻れないんだと、いわゆる人生は苦なりなんだっていうことが分かってもう後戻りはできないというところがあるわけです、ね、だけどそこからね進んでいく、これがいわゆる三条死ってこと、三条死を超えたってことですね。だから三条死をもう乗り越えると戻ることができないっていうことで、信心が欠如してるわけ、つまりまっすぐ進んでいくしかない。なぜかと、なぜかというと戻れないから。
その三条死を1年っていう、
いや三条死は1年じゃないですよ。三条死っていうのはもう進むしかないと、いわゆる1年という、ね、よく信心欠如の1年っていうのはこの進んでいて心がね本当にこうぐちゃぐちゃになっちゃう時あるわけですよ。そのぐちゃぐちゃになった時に我よく何時を守らんということで守ってくださったわけ。その1年では阿弥陀様は私を本当に守ってくださったということで疑いが晴れるわけ。だから三条死があって進んでいってそして疑いが晴れるわけ。だからそれがいわゆるその阿弥陀様が救ってくださった真の一念と言われるものなんですね。
三条死の時に我よく何時を守らんっていう、
違う、そんなそういうふうに書いてないですよね。
ね、そこに聞いた時はそういう風に聞いたもんだから、
お将棋用にはそう書いてないんですよね。お将棋用にはですね、お将棋用にはその三条氏を迎えて330ページですね、で我むしろこの道を訪ねて前に向こうて行かん、すでにこの道あり必ず渡るべしと、もう前に進んでいこうというふうに決意が固まるわけ、でこの念をなすとき東岸にたちまち人の進むる声を聞くと、何時決意をしてこの道を訪ね行け、必ず死の難なけん、もしとどまらざはとどまらばかな、すなわち死せんということでね、これは禅師式が、そのあなたのね杖となり、あなたの盲導犬となってですね、あなたを浄土まで一緒にね、お供しましょうと、こういう禅師式が、本当の意味でね禅師の教えを聞くことができるようになるわけです、 なぜかというと浄土が見えないから
信頼してね。
そう、うんうん、その後にまたですからね、うん、またっていうのは1年ではないわけです。災難の上に人ありて呼ぼうと曰く、うん、何時一心少年にして直ちに来たれ、うん、我よく何時を守らん、すべてスイカの名に出することを恐れざれと、この人すでにここに使わし賢に呼ぶを聞いて、すなわち自ら心身に当てて欠場して道を尋ねて直ちに進んで義故大天大心を消絶ということでね、これは実際進んでみてね、進んでみて心がこう崩れた時にね、崩れた時に、うん、守ってください。もちろんそれは、うん、しね、三条市をこれで一歩進み始めてから守ってくださってるんだけれども、それが本当に疑いが晴れるとはね、自分の心が崩れてみた時にね、その心が煩悩即菩提で、元の心に戻していただける。だからまずは戻れないという体験を経て進んでいくしかないと欠場して進んでいってね、それでももうダメだと思って戻れるんだったらやっぱり戻れちゃうわけですよ。三条市を迎えてないわけです。
新人欠場になってなかったってこと、
ね、そうそう、うん、だから三条市っていうのは本当にもう戻れない、この江戸には幸せはないとはっきりと知らされて進んでいってる状態なんです。で進んでいって人と向き合ってみたら自分の姿が見えても苦しくて苦しくてしょうがなくて、それで崩れそうになるわけ、うん、そこで一年があるわけ。自分の心を守ってください。阿弥陀様のお姿は見えないけれども阿弥陀様は守ってくださっていることがわかる。なぜかというと私の心が崩れても元に戻るからです。それでこの道を進んでいくと暁ですからね、日の出前、日の出ってことがね、日の出が出るってことは日が照るってことはね、阿弥陀様のお姿がわかるってことですから、阿弥陀様が現れるってことですからね、それはこの浄土に到達した時に、阿弥陀様の姿が見えるわけですね。
ちょっとね、思い込んでたもんだね。三重市の時に一年目ができてたからね。
はい。だからこの三条市を突破して初めて心がね崩れた時ね、つまり戻れない、進めないで心が崩れるんだけど、阿弥陀様を守ってくださっている、それで阿弥陀仏は間違いなかったとこう知らされて進んでいくわけです。
いよいよはっきりしてくる、
うん、そうそうそう、だけどこの浄土に到達した時に日輪が見えるわけですね、太陽が見えるわけ、明るくなるわけです。だから暁と日の出は全然違いますから、ね、だから暁に到達した人はね、それは真っ暗闇から見ればね、暗かったと分かるわけです。真っ暗の時は暗さが見えないわけ、うんうん、だけど暁に到達した時にああ真っ暗だったと分かる、それは明るいんじゃない、ね、うん、暗いんです、暗いと分かる、それが明るいところへ出る、これは浄土ってことですね、うん、こういうまあ流れになっておりますね、うん、その一番その最初の部分がね、この人生は苦なりということが知らされるわけ、でもう前に進んでいくしかないっていうことが分かる。で行福っていうね、本当に仏法を求めていくとも求めていく、そういうことをしていこうと思うわけです。まあ今日はですね、前半はこの行福ということをね、なぜ求めていこうとするのかということについて話をしました。ちょっと休憩したいと思います。